こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。聖書遊覧バス86回、旧約聖書出エジプト記15章からアラノを旅するイスラエルの民たちと神のそのお取り扱いをご一緒に見てまいりたいと思います。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日また皆さんと共に旧約聖書出エジプト記を紐解きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。出エジプト記の15章というところのあのモーセの歌というのを先週は皆さんと共に見たことですけれども、今日はその先のところに私たちはまた旅を続け、それをまた見届けていきたいと思います。で今日はですね、マラというところにおいて、起こりましたイスラエルの民の早くも失敗の歴史といいましょうか。そこでもって彼らが早くもつまずいてしまいました。そのつまずきの第一の事柄について見てみたいと思います。この出エジプトという歴史上の一大祝福に扱ったイスラエルの民ではありましたけれども、このマラというところにまで住んでまいりましたとき、それはちょうど紅海を渡って、そしてこの新しい約束の地に向かうべく一歩を踏み込んだその航海の、まあ言ってみますと際から、まあ岸辺からと言いましょうか、アラノというものを旅して約束の地に入るわけですが、そのアラノの旅に入りましてたった3日目の道のりを進んだばかりのことだったんですけども、そこで彼らは大変な失敗をいたします。でその場所がマラという、そうした後々までそういう名で呼ばれるようになった、まあ、そういう場所なんですけれども、そこで何が起こったんでしょうか。そうです、彼らは水を失ってしまったんです。飲み水がなくなってしまったんです。エジプトを脱出するときにそこそこ飲み水を用意してやってきたんですね。けれども何と言ってもファローの気が変わらないうちにということで、このパンにはパン種を入れないで、入れる意図もなく、そこでもって簡単にパンを焼いて、それを携えてエジプトを出なければならないというような、まあ時間にこの迫られた、そういう旅立ち脱出をしたわけです。ですから、まあ、水も押して知るべく、そんなにたくさんの水を携えて彼らは脱出することもできなかったわけですね。そこでこの彼らは水を求めました。アラノに今入ったわけですけども、そのアラノの中でどこかにオアシスはなかろうか、水の出るような 輸出しているところはないだろうかと、こういうふうに探し当てながら旅をしたわけですよ。ところが、あるところまで参りましたらば、ここにはこの木が少し生い茂っていると。ということは、これはオアシスだと。ここには水があるだろうと。こう思いましてですね、それでも、それほど大きな、このオアシスではございませんでしたけども、そこそこの水を得られるだろうと思って、そこでしばし足を留めて、水探しをします。果たせるから水がありました。私もですね、だいぶ早い頃、もう今から30年も前になりましょうかね、初めてこのイスラエルの旅をいたしましたときに、エジプトから入りましてね、そしてこの同じモーセたちが辿ったであろうというところの道を辿りながら、私どもは長い道のりをマイクロバスをチャーターいたしまして、それに乗ってこの同じところを辿ったんですね。いやー、こういうところをね、私たちがこのようにして今やマイクロバスというものを用意することができて、これで旅をするんだからいいけれども、昔の人たちはこう歩いて渡ったとは、旅したとは、とこう思いながらですね、進みました。やがてもう右を見ても左を見ても、前はもう広大無辺の砂漠、そして、この後ろはもう遥か彼方、航海も見えなくなってしまいました荒野の中ですね。その時ですね、ガイドしてくれましたものが、ちょっとこの辺りには珍しいところがあるのでお見せしましょうということでですね、このそこに連れて行っていただいたのが、これがいわゆるマラというところですね。まあ、そこ行ってみますとね、行くばっかのヤシが茂ったりしてですね、そして緑があるんです、砂漠の中ですけど。ですから確かにここもオアシスがあるんだろうと、いうふうに思えるところだった。で、茂みを抜けて、中にちょっと住んでいますと、そこにですね、なんかこう、水たまりのようになっているところがあるんですね。そして、そこには、どうやら、それなりの深い、井戸らしきものが、こう、あったんです。もう濁ってですね、まあ、泥水が溜まっているような感じになっておりましたから、私どもは、それを手にすくって、舐めてみるとか、いうようなことはしませんでしたから、苦いのか甘いのかわかりませんでしたけど、ガイドさんがおっしゃるんですから、ここがマラだったんだろうなぁと、こう思ってですね、私たちはしばしそこで、短い時間でしたけれども、とどまりながら見学をいたしまして、この出エジプトの15章のですね、22節以下のこのところをそこで読んだんです。民はモーセに向かって何を飲んだらよいのかと不平を言った。モーセが主に向かって叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。その木を水に投げ込むと水は甘くなった。ね、こういうふうに、ここに記されていますが、何を意味するか読んで、すぐにお分かりいただけたかと思いますが、その水はモーセたちが飲もうとしたんですけれども、苦かったんです。で、マラというこの名前ですけれども、このマラとは実は苦いという意味なんですね。ですから、昔からどうもそこの水は飲めるようなもんではなく、苦味の強い、そういうところだったに違いありません。マラですね。そこでね、イスラエルの民たちは、せっかくここまで来ながら、 そして水を今見つけたと思ったならば、苦い。これでは飲むことができない。私たちは一体何を飲んだらいいのかと。こんなことをしていたら飲み物はなくて、お互いはせっかく命を長らえてエジプトを脱出することができたけれども、水がなければ所詮、早晩自分たちはそこでもって死んでいかなければならないと。こういうふうに彼らは感じてですね、そこで不平を言ったんです。水はないのか、良い水はないのか、こんな苦い水は飲めない。私たちに水をどっかで与えてほしい。そうでなければこんなところまでこのついてこさせながら自分たちをここで、死なせるのかということでですね、民たちが皆そこでもってつぶやきを言い、不平を言ったわけですよ。これは誠に神に従ってきた民たちの不従順さをですね、露呈してしまっている、そういうことを象徴する言葉ですね。この思い出してください。エジプト のパロ王ですね、ファラオですね。この王様はですね、このモーセたちが神は各言われると、我々を解き放ってほしいと、こういうふうに言うとですね、いつも彼が表した心と態度がありました。それは何かというと、カタクナだった。パロはカタクナにした。心をカタクナにしたというふうに書かれてますね。この異邦人であるところの、これらの人々の神に対するところの典型的な罪深さというものを象徴する、その行為や出来事は何かというと、それをかたくなに受け入れない、かたくなに拒絶するという、このかたくなさなんですね。それと同じように、では一旦神を信じて神の御心に従った、神を喜ばせることをさえすることができた、そういう今度は選民ですね、選ばれた神の民、まあ、具体的にはイスラエルですけども、これらの人たちが今度は神の前に喜ばれない、神の御心を悲しませる、そういう、この行為をするとしたらば、あるいは言動をしたとすると、それはどういうことによって象徴されるかというと、今申しましたこのつぶやくですね、不平を言う。どうして不平を言うんですか？信じられなくなったからです。一度は信じ、一度は信頼して神に従ってきましたが、目の前に起こる新しい次々にやってくる出来事があまりにも自分たちにとってこの難問であったり、あるいはまたそのことが不可解であったり、そしてそのことに対する解決方法が見つからなかったりすると、その中でこの悩み、そしてですね、疑いを起こし、本当にこれ以上神に従っていいんだろうか、神がもし本当に私たちをここに導いたならば、こんな目には合わせなかっただろう、こういうふうにですね、思うところから、この不信仰がそこに芽生え、不信仰は諸々の疑問を生み、そしてですね、そこに対して反論、反発を引き起こしてですね、つぶやくようになるんですね。不平を言うようになるんです。不満を述べるようになるんですね。これは、先民、ひとたび神が救いを与え、その御心の中に迎えたものの中に起こる、これが罪であるわけですが、イスラエルの民は早くもこの鉄を、3日しかまだ経っていないにもかかわらず、その荒野の中の旅を続けなければならなかったということのゆえにですね、このような神への懐疑を、疑いを起こし、そして不信頼、不信心を起こし、そしてですね、神に対してこの 不平を唱える、不満を唱えるという、こういうことになってしまうわけです。そこでモーセはですね、そのことを聞いてですね、大変心を痛めて、いやいや、そんなことはない。神は必ず道を備えておられるに違いない。こう、彼をなだめすかしておりますときに、彼にまた天からの啓示があってですね、そして、彼が主に祈り求めておりますとですね、主は彼に一本の木を示されたんです。何という木であったか聖書はそれに対して具体的に書いていませんけども、その木ですね、一本の木を、それを水の中に投げ込んでごらん。そうするとですね、その水は甘い水に変わるだろう。こういうふうに神は教えてくれるんですね。彼は、そういう天からの啓示を、そういう、示唆を受けてですね、インスピレーションをそこに感じて、そしてですね、人々にここに一本の木があると、これを私がこの井戸の中に投げ込んでみよう。そうするならば、この水はきっと飲める水になるに違いないというんでですね、水を投げ込んだ、木を投げ込んだら、それは立ちどころにその水を甘くして飲める水にしてくれたというんですね。これが彼らがアラノというところに出て最初に経験した失敗と罪の出来事であるとともに、その中で神の憐れみをいただいて、そういう場面においても神は備えたもですね、神は万事最善にしたもお方であることをご自身がそこで表してくださったのが、この一本の木による、この水の清めということだということですが、愛する皆さんよ、私たちも今日似たような経験をたくさんさせていただくことができる、そういう実は神様からの祝福が今私にも皆さんにも備えられているんですね。なぜならば神様は人間を作られ、そればかりじゃなくて、この全人類をご自身の愛の中に迎え入れ、そして祝福するために、神を信じるように、求めておいでの神は、私たちを絶えず深く憐れみ、ある時には人、ある時には、そういう、また自らの中にひらめきを、そういうふうにしてですね、私たちがついに、他者の助けを得たり、自らのまた、そういう祈り求めていく、敬虔な旅路を通して、神の祝福に預かることができる。そういうことを、よろず物語っているように思うのですけども、ここにおいて、ついに活路が開けたんですね。民たちは、どんなに喜んだでしょう。そして、やっぱり神様は、共にいてくださり、その証拠に私たちの求めに応えて、これはまか不思議、そんな素晴らしい水が出ようと思わない遠路やってきたところのものの前でですね、この見事にその恵みを開いて、見せてくださる、こういうことにここで預かることができたんですね。マラの水が甘くなったって言うんですね。で、その時ですね、神様はイスラエルの民たちにですね、このことを通しながら一つの戒めを与え、そこに律法をそこにお与えになるんですね。その時のことがこんなふうに書かれています。そのところで主は彼に掟と法度を与えた。またそのところで彼を試みて言われた。もしあなたがあなたの神主の声に必ず聞き従い、彼の目に正しい、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプトの 人に下した この病をあなたには下さない。私はあなたを癒すものであると。こういうふうにですね、神は彼らに約束を与えるんです。で、この約束こそ、イスラエルの民がエジプトを出て最初に神様からの一つの戒めをいただき、そしてそこに一つの法というか、のりといいますか、道がそこに確保されたんですね。それが旧約のやがて、モーセ五章をはじめ、そうした旧約の生徒たちが、多くの人たちを正しく神に、教え導き、そして健やかに育ち、そしたらこの彼らの素敵な集団の形成ができるように、導いた、そういう指導者たちのですね、一つの大事な心に留めなければならない、掟がそこにできました。これがイスラエルの民たちに対するアラノでの最初の教訓でもあり、出来事でもあったわけですが、愛する皆さん、ここにですね、もう一遍読んでみますよ。もしあなたがあなたの神、主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、その掟を守るならば、あなたがエジプト人に下した病をあなたには下さない。私はあなたを癒す主であるという、こういう神様からの一つの約束事をですね、彼らはここで取り続けることができたんです。これがマラにおける出来事でした。そしてイスラエルの民は、やっぱり従おう。やっぱり神に聞き従おう。そして神が仰せになるように、そのところに聞いたならば、直ちに神の御心通りに見えるところの事柄がいかんに関わらず、そうしていこうと、まあある面では、この失敗を通しながら、大きな祝福を彼らがそこでまたもや勝ち取ることができたという証ですね。そして彼らは一路エリムというところまで参りました。エリムというのも、これはオアシスなんですが、これは実にマラと違った立派な正真正銘オアシスでしてですね、12も泉が掘られているんです。そして70本の夏目安が、群集しているという、大きな当時のオアシス空間の様相がそこに書かれていますが、そこで彼らは祝福をいただくことになる。これが今日の15章の22節から終わりまでの段落に書かれている内容でした。いかがだったでしょう。ではまた来週この時間。ごきげんよう。さようなら。
主に任せよ、長身よ。主は喜び、助けばさん。賛美歌の291番、森山良子さんの歌でした。アラノを旅するイスラエルの旅は、これからも様々な体験をさせられていきます。聖書遊覧バス。聖書の箇所は、出エジプト記15章でした。お聞きの放送は、HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に、日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。